16世紀のフランスにですね、哲学者でモンテーニュという人がいたそう、いました。で、この人はですね、パスカルとかデカルトといったですね、教科書を見ると1回ぐらいは必ず出てくるあの名前ですけれども、彼らにも影響を与えたと言われている人だそうでありますが、このモンテーニュという人がですね、心配ということについて、次のような格言をですね、ことわざを残したそうであります。それはどういうことわざかと言いますと、こういうものでした。私たちは死の心配によって生を乱し、生の心配によって死を乱している。私たちは死の心配によって生、まあ、生きる、生を乱し、生の心配によって死を乱している。まあ、これを見てですね、なかなかにこう当たっているなとこう思ったわけです。私たちは生きるにも死ぬことにさえも心配がついて回って、そして私たちの人生をかき回し、乱して、そして去っていく。で、そのことを私たちは分かっているにもかかわらず、なかなか私たちは心配というものを捨て切ることができない。まあ、そんなですね、矛盾した思いがですね、今のこの言葉に詰まっているように思うわけです。今日の聖書のですねから見ていくこのメッセージのタイトルをですね、心配に対する勝利とこうさせていただきました。今日の箇所はですね、10節しかないんですけれども、10節の中になんと6回もですね、心配という言葉が出てくるんです。聖書の中で一番ですね、こういわゆる密度が濃い、心配について扱った密度が濃い箇所ですよね。それが今日のこの箇所であります。今日はここから私たちのこの心配の根を取り除き、平安の中で歩みにはどうしたらよいのかということですね、その秘訣を聖書から学んでいきたいと思います。早速見ていきますけれども、今日ですね、最初のこの25節を見ますと、だから何々だから何々とこう、そういう書かれ方がしております。明らかにこれは前の24節を受けての話であることがわかります。で、そこで24節を見るとこう書いてあります。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることはできない、できません。とこうイエス様は言いました。これはどういう意味かと言いますと、結局人間というものはですね、神様にしもべとして、神様のしもべとして生きるのか、あるいは富、マモンというですね、その富の奴隷になって生きるのか、その二つに一つの道しかありませんよ、ということを言っております。これまでずっとですね、この三条の説教というところを見てきましたが、イエス様はですね、その三条の説教の中で、神の国を追い求める生き方、そしてまた神の義を見据えて生きる生き方はこういうもんですよとこう言ってこられた。明らかにそのようなですね、神の義と神の国をですね、求める生き方に祝福があるんだとイエス様は言ってるわけですが、人はなかなかそうできないですね。クリスチャンになってそのことが分かっているんだけれども、なおそれができない。マモンというこの富、まあ、このようなですね、目に見えるものの奴隷になって生きてしまう、それは一体なぜなのか。その原因の根本は心配するということにあるんだ。だからイエス様は言うんですね、25節で。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。今読んだところで2つのことが言われます。1つは食べ物のこと、もう1つは着物のことであります。 で、今日の箇所を見るとですね、この食べ物と着物のことっていうのがですね、全体をこう貫いている櫛のようになっておりまして、最初にですね、食べ物のことを26節から27節で話して、その後に着物についての話をして、そして最後に31節からのところでその2つのことをまとめて結論が出るって、そういう構造になっているんですね。で、今読んだ25節というのは全体をですね、導入するこの、なんていうんですか、水先案内人というか、そういうですね、導入の部分なんです。最初に一番大事なことをボーンとこう言っといて、次にじゃあこれはね、と言っていくっていう、そういう語り方なんですね。で、今読んだ25節でですね、皆さんどうでしょうか。どうもわかりにくいな、というですね、文、ところはないでしょうか。特にですね、この最後の、命は食べ物より大切なもの。体は着物より大切なもの。こうイエス様言ったとき、なんか分かったような、分からないような。そういうですね、イメージを持つのではないでしょうか。特に命は食べ物のより大切なものと言われて、食べなかったら命をですね、死んでしまうじゃないか。生きていけないじゃないか。命は食べ物に大切なものは、それはそうなんだけども、それだけとも言えないんではないか。みたいなですね、こう考えてしまう。そしてまた、体は着物より大切。じゃあ着物はどうでもいいのか。ちゃんと着なかったら風邪ひいて死んじゃうじゃないか。まあそんなふうに私たちは考えたりするかもしれません。イエス様は食べ物とか着物がですね、いらないんですよというようなことを言っているわけではない。そしてそのことを考えないでもいいんだと言っているわけでもない。そうではなく、イエス様はここで言っていることはですね、私たちは口に入ってくるものをですね、心配するあまりに、どのように私は生きていくのかという、そのことがおろそかになってしまう。そしてまた体の外側にどういう服をですね、何をつけてどんなですね、装飾品をつけるかということを考えるあまりにこの体の中身のこと、内側のことがないがしろになってしまう危険があるんではないか。そう言ってるんですね。つまり、優先順位というものを間違えてはいけませんよとイエス様は言っているわけです。例えば食べ物のことで具体的な話をしますと、食べ物の中からですね、あらゆる化学物質とか汚染物質をとにかく一つでもですね、完璧に取り除こうとですね、格闘する方もおられます。で、特に震災以降のこの東日本ということは放射能の問題も入ってきまして、ある人はですね、まあ西日本に住んでいる方などの中には、まあ、東日本で取れたものはもう一切食べませんっていう人もいますね。そして日本のですね、魚類は全部汚染されているから一切食べませんという人もおられます。で、もちろんですね、何を食べるか個々人の自由でもありますので、まあ、あまり深入りしたくはないんですけれども。しかし、じゃあ西日本なら西日本で、中国からですね、PM2.5 というのがですね、こう飛んできて、そしてそれが降り注いでいるという話も最近クローズアップしています。では、日本のものを食べない外国産のものであればいいか。外国のどの人がどのような基準で何を作っているか、もっと顔も見えないわけですよね。で、そういうことを突き詰めて考えていればキリがないわけですけれども、一旦不安にですね、囚われてしまいますと、どこまでもですね、どこまでも不安というのは大きくなっていってしまいます。で、何よりもですね、そのように不安を感じていること と自体がですね、ストレスになって病気を引き起こしてしまうということが多いのではないでしょうか。そうなるとですね、こういうことになるんですね。健康に生きたいと思ってですね、この食べ物に気をつけようと考えたはずなのに、逆にそれに心配して囚われるあまりですね、逆に健康が奪われて、損なわれていくという、何とも皮肉な結果が生まれ。一番の問題はですね、とにかく汚染されたものを食べないようにしようということばかりが、とにかくですね、中心的になって、人生全体がこう守りに入っていって、今与えられているこの人生を精一杯生きようじゃないか。どうやって生きたらいいか、そのことを考えていこうじゃないか。そういう前向きな思いがですね、失われていってしまう。それは本末転倒ではないか、とイエス様は言うんですね。皆さんの人生の目的は何でしょうか。健康で長生きするということ。それは良いことでありますが、それが皆さんの生きている目的なんでしょうか。そうではないのではないか。私たちにですね、与えられているこの命を、生涯をどのようにして神様と共に歩んでいくか。 それが命の意味であり、命の目的ではないかとイエス様は私たちに問いかけているんです。着物のことを考えても同じだと思いますね。ある人はですね、人から自分のですね、この服とか、この身なりがどう映るかということです。どういうふうにしてその飾ろうかということをいろいろあれこれあれこれ考えてですね、着物の中にあるこの体のことをですね、二の次にしてしまうということを起こるわけです。そういうことが起こるわけです。まあ、いささか極端な例かもしれませんが、ファッションモデルとしてですね、この雑誌や新聞、あるいはテレビに出てくる方々はですね、彼ら、あるいは彼女たちが、自分の体型やプロポーションを維持するためですね、もう厳しい食事制限を行っているそうであります。で、その結果、彼らの多くがですね、摂食障害。なかなか物を美味しく食べられない。食べてもすぐに吐いてしまう。あるいはまた、過度のですね、この、いわゆるダイエットした結果、ホルモンバランスが崩れてしまう。そしてまた、痩せたいと思うあまりですね、もう少し何百メートルか歩くだけでヘトヘトに疲れてしまう。それぐらい体力が落ちている。そういうことに悩んでいるという話を聞いたことがあります。テレビや雑誌にはですね、彼らの一番美しい姿というものがこう出てきて、これが素晴らしい理想的な姿ですよと私たちにメッセージを語るんですけれども、しかし舞台裏で彼女たちがどのように苦労し、悩んでいるかということはあまり私たちは知りません。もちろん程度の差はあると思いますが、似たようなことが私たちの中にも起こるんではないか。体の外を飾るこのものとどちらが大切ですかと言われたらですね、もう誰もがですね、いや、体の方が大切ですよって言うでしょうね。しかし多くの人がですね、体のことは顧みないで、この外側の着物のことをですね、どうしたらいいか、どう見られるか、そのことばっかり心配してしまう。イエス様はですね、そのようなこのいわゆるあべこべな生き方というのがですね、どれだけ、なんと言いましょうか、矛盾しているかということを私たちに気づかせようとしてですね、このガリラヤというこれイエス様が活動していたところ、自然の豊かなところで、その自然にですね、目を向けてみなさいとこう言うわけですよね。それが次の26節から鳥について話しているところなんですが、空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものでありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。皆さんいかがでしょうか。空を飛んでいる鳥がですね、考えて、この冬を越せるだろうかな、心配しているでしょうか。このままのですね、こんな羽もですね、こんな状態じゃ冬も越せないよ、春に迎えられるだろうか、心配のあまり不眠症になってしまう鳥という話を聞いたことがあります。あるいはまたこのままですね、穴蔵に入って冬眠したらですね、春起きたら死んでるんじゃないかと悩んでいるクマがいるという話も聞いたことがあります。将来に対して心配しているのはですね、どうやら人間だけではないかと思うんですね。イエス様はそこで鳥を見なさいと言うんです。何のために鳥を見なさいと言うんでしょうか。それは鳥を見るとですね、鳥を養う最終的な責任を負っているのは誰なのかということがわかるからであります。ここには鳥はですね、種まきも刈り入れも蔵に入れるということもしませんとこう書いてあります。これはですね、鳥はですね、全然労働もしないでブラブラとこう生きていると、そのうちですね、なんとなく生きているという意味ではなくて、秋にはですね、なるとちゃんと木の実を集めてですね、木のうろに入れて冬越しの備えをする利口な鳥もいますね。鳥たちはですね、ちゃんと労働をしてその報いを得ているわけです。人間も同じであります。聖書は働きたくないものは食べるなともこう言うわけです。そもそも最初の人のアダムという人がですね、エデンの園にこう置かれたその意味は何かと言いますと、神様をお作りになったエデンの園をですね、適切に管理する、その働きをですね、アダムは委ねられている。 そしてその報酬として、そのエデンに生えているすべての良きものをあなたは食べて、そこから恵みを受けなさいと神様は言って。ですから働いてその対価をですね、得るということを聖書はですね、良いことだと肯定しています。それはすべきことであると言いますね。しかし、問題もあります。それは何かというと、この私が働いて私を生かしているんだと思い込むことですよね。エデンの園に置かれたアダムがですね、この私がですね、全てこれをちゃんと管理しているから私は生きているんだと考えたらですね、それは愚かなことです。彼はエデンというところに置かれて任されているに過ぎない。神様が与えた環境の中で生かされている、それがアダムだ。そういうことをですね、このアダム、エデンの園におけるですね、アダムのイメージを表しているわけですよね。神様は生かしてくださって、神様は全てのものを与えて生かしてくださる。現代でもそれは何一つ変わってはいないんだということです。にもかかわらず私たちはですね、あ、私を生かしている、自分をですね、この生活を支えているのはこの私の二の腕なんだとですね、思い込んでしまいますね。そこから人は余裕を失っていくのではないでしょうか。私の人生を生かし、私の人生をです、私の命を支えているのはこの私なんだと考えるとですね、自分で全部責任を負わないといけなくなるんです。もともとですね、自分の責任ではないものまであえて負ってしまってですね、自分で何とかして生きていかなくてはならないとですね、重荷にあえいで生きるようになるわけです。一歩ですね、病気にでもなったら終わりじゃないか。そんなですね、不安がいつも心の中にやってくるようになる。にもかかわらず、このですね、世間では、自己責任だよ。そういう言葉が当然のように語られております。何かですね、不節制なことをすれば、その結果として自己責任が来る。それは自業自得に過ぎないんだ。まあ、そんなですね、考え方であります。これは聖書の価値観と反していると言わなくてはならないと思います。聖書はですね、はっきりと、神が責任を取る。神責任ということを言っているわけですよね。この私が責任を取るんではない。神が命に対する責任を負ってくださっている。ですから聖書はですね、この命ということについて驚くほど楽観的であります。あなたは自分をいかに生き続けさせようかなどと思い悩む必要はない。それはあなたの責任ではない。私が責任を取る。神様はそう約束してくださっている。その例として鳥が出てくるんですね。神様はそう言ってくださるのに、なおもですね、私たちが心配し続ける。神様は責任を取るって言ってくださってるのに、いやー、そうは言ってもと言ってですね、自分で心配し続けるということはですね、罪であると言ってもいいんではないかと思います。神様はすると言ってるのに、いやー、信じられませんね。嘘じゃないですか。神様を疑うことになる。ですから心配し続けるということは罪にも陥っていく。そう言っても良いのではないかと思いますね。そして心配することをですね、やめるべき2番目の理由というものが次の27節で書いてありますが、これはですね、実際的に見ても心配しても何のメリットもないということですね。まあ、損得感情から見ても割に合わないということです。実際そうではないでしょうか。私たちが恐れや心配にですね、心が囚われてしまったときどうなるかというとですね、もう、キューッと心がですね、固まってしまって、視野が狭くなってしまってですね、もうそのことしか見えない。もうがんじがらめです、うずくまるしかない。もう心配や不安でどうにもならない。一歩も前に進めないという状態になるんではないでしょうか。あのですね、ペトロがですね、皆さん聖書の中にガリラヤ湖の上を歩いたという記事が出てきますね。そしてそのですね、歩いている時に彼は沈み始めるわけですね。何が原因で沈み始めたんでしょうか。心配したからであります。心配したあまりにですね、彼はそれまで足を前にこう振り出していたのに、心配した間に瞬間にピタッと止まって、足が前に出てこなくなって、すくんでですね、こう出てこなくなってしまう。 イエス様の方に近づいているうちはですね、彼はこう足を前に出して進んでいたのであります。しかし心配でですね、足が止まった瞬間に沈み始めていった。不安で立ち止まった時、なんだ、まだイエス様あんな遠くにいるじゃないか、どうするんだ。ずっとこう沈んでいきました。心配している人の状態というのはこういうものですね。心配というものがですね、命に対して現実的にリアルに危険を与えることさえあるんだということを如実に表す。それがこのペテロの姿ではないでしょうか。ですから皆さん、心配したからといってですね、寿命が一日でも延びるということはありえない。むしろ減らす方向にしか働かない。そういう観点から見ても心配するということには何のメリットもない。イエス様は言うわけですね。それでも人は心配するかもしれません。そういうこともあろうかと、神様はですね、また自然をですね、今度は別のものを見なさい、花を見なさい。そういうわけでこう言うんですね、28節。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。鳥が出てきた後にですね、この花が出てきて、何の関係もないんじゃないかとこう思うかもしれませんが、ちゃんとですね、この二つの間につながってるんですね。それは何かと言いますと、鳥もですね、花もですね、自分で頑張って自分を生かそうという、そういう責任を負ってないっていうことですね。鳥は種まきも刈り枝も暗い間を知らえとこう言いました。鳥にそんなことはできないんです、最初から。まして、ユリはどうでしょう。ユリがですね、汗水を垂らしてですね、こう畑を耕して肥料を自分の周りに撒いてですね、そんな、そうやって大きくしようなんてことはしていないし、糸を紡いでですね、自分の体をですね、着る服を作ろうかしら。まあ漫画の世界であるかもしれないけども、現実にはありえない。できないことですよね。花は自立という言葉は花にはない。花はですね、そこに植えられたところ、まあ種がまかれたところで、そのところで芽を出して、そしてそのところで成長して伸びて、そしてある時になるとこの美しい花を一時咲かせ、それが終わるとまたしおれていく。一生を終えていく。その花の生涯って何を表しているかと言いますと、それは人間である私たちの生涯そのものだということですね。私たちはですね、与えられた人生を生きています。与えられた場所で暮らしています。与えられたところで与えられた養分を受けて育ち、与えられた人生の中で一時小さな花を咲かせて、そしてやがて枯れていきます。花の生涯というものは私たちの人生そのものですね。もうそれは完全に一致していると言ってもよいと思うんです。イエス様はここで花の話をなぜしたかと言いますと、花のですね、生まれてから枯れるまでの全そのプロセスを見なさい。そのプロセスを見なさいとこう言うんですね。鳥の話をした時にはなかったわけですが、野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさいということをイエス様は言いました。どうしてというのはですね、このなぜ育つのかという意味ではなくて、どのようにして育つのかという意味ですよね。イエス様はここでどのようにして花が育っていくのか、その一生のプロセスを心の中に刻みつけていなさいとこう言うんですね。なぜそう言うかというと、その理由がですね、29節からに表れていますね。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、まして、あなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。イエス様が私は言いますと言った時はですね、重要なことを言おうとしている時です。世の中ではこう言われてますね。あなたたちもこう言ってます。しかし私はこう言いますというですね、世の価値観とは違う神の価値観、神の目線でこう物事を見るとどうなるか、今から私は言いますよと言っているんですね。それがこの言葉ですよ。 この古川に来させていただきます前に、仙台に住んでいた時に庭にですね、この水仙が植わっていました。教会の夫人がこう球根を植えてくれたんですね。で、春のですね、ある時にですね、私はこの見事に咲いたこの水仙をですね、こうちょっと写真にでも撮ろうかと思って近づいてですね、じーっとこう見ていた時にですね、水仙がこう真ん中のこの筒のような部分がこうあって、そしてこの両側にこう花びらがこう広がっていきます。このくっついている根元の部分をですね、見た時にですね、完璧に寸分の狂いもなくですね、つながっていて、あまりのその美しい、まあ、ちょっと工学部なもんですけど、それですね、あまりにも美しいこの曲面というのを見て、こう、はーっと見てしまいました。完璧な美しい造形じゃないかとこう思いましたね。一番ですね、もっと驚いたことはです、そんな美しい、こんな大きいですね、これぐらいの花がですね、これぐらいの小指の先っちょぐらいのですね、つぼみの中に折りたたまれて入っていたわけですよね。でそれはですね、もっと遡るとおせちにもですね、美しいとは言えない水仙の球根、これぐらいのちっこいですね、汚い、なんだこれはと思うような球根の中にもともとはそれは入ってたんだということをですね、知ってですね、本当何か心が打たれるような思いがしました。イエス様が歩まれたこのガリラヤの野山には、まあ、ここにも花が咲いていますが、このような花、あるいはいろいろな花々がですね、こう、春になると咲き乱れていたでしょうね。それらの花は皆さんどうでしょうか。咲く前にですね、ちょっと待ってください。今からお化粧します。それからですね、こう、咲くんです、私は。言うでしょうか。あるいはですね、花がですね、ちょっと待ってください、今から店に行って綺麗な着物着て、そうじゃないとですね、美しくなれないんですからと言うでしょうか。漫画の世界かもしれないが、もちろん言うことはない。花はあるがままで美しい。あるがままの花に高貴な美しさがあり、息を呑むような麗しさがある。しかし一番驚かされることは、そのような花は今日あっても明日は炉に投げ込まれると書かれていることです。炉に投げ込まれる、これは終末の時の出来事を言ってるんじゃないかと考える人がいるかもしれませんが、そうではなくて、この炉というのはですね、このかまどのことで、煮炊きをするときに使うかまどに燃料と食を入れるという、そういう意味ですよね。今日息を呑むほど美しいですね、花を咲かせていた花がですね、次の日には刈られてですね、かまどに燃料として投げ込まれて、それで料理をする。まあ、なんというか、そのギャップにですね、くらくらこうするんですよ。なんと儚い、くらくらする。人間の世界ではどうでしょうか。もうこれ明日投げるからと言っているようなものにですね、きれいにですね、こう集めて色を塗ってですね、美しく着飾るようなことはしませんね。無価値である、これは私にとって無価値だと思ったらですね、もうポーンと投げて何の関心も持たない、それが人間の世界であります。しかし神様はそうは見ていない。人間の目には儚い、花の石は実に儚い。しかし神様はそれを心にかけていて、このように美しく着飾っておられる。その美しさたるや映画の絶頂の中にあった、歴史上最も富を持ったと言われるあのソロモンよりも美しいと神様は言うわけですね。私はですね、ここでしかしソロモンがですね、なぜ引き合いに出されているのか考えてもよくわからなかったわけです。まあ花は確かに美しいですよね。しかし花は美しい、でもあのソロモンの頭にあるですね、あの純金の何キロもあるというですね、黄金のですね、王冠よりも美しいと言えるだろうかと思ったんですね。あの金のですね、宝石もはみ込まれたそちらの方がはるかにですね、美しいと言えるんではないだろうかなと、こう着飾っていると言えるんじゃないかとこう思って、なぜこのソロモンよりも美しいと言うんだろうかと思ってました。しかしある時気づいたのです。ポイントはですね、人がどう価値をつけるか、そこにあるということですよね。ソロモンが着ているものはですね、ソロモン王が着ていたものはですね、誰が見ても価値あるものです。金や銀やですね、宝石がはめ込まれた服を着ていました。 彼はそれで自分の身を飾っていました。しかし野の花はどうでしょうか。野の花の美しさ、人間がですね、価値を認めるようなものによって覆われているからですね、価値があると思っているのか、そうではない。花自体はですね、明日はかまどのですね、薪にくべられるような、燃料になるような、そういう価値がないものでしかない。しかし神様は、人間の目には無価値に思えるものだけを用いて、これほど花を美しく飾っておられる。無価値なものから価値あるものが生み出されている。それが素晴らしい。元から価値あるとみなされているものを使って自分を飾り立てるのではなく、無価値なものを神は用いて価値を生み出しておられる。それが素晴らしいということですね。考えてみると人間の人生も同じではないでしょうか。お葬式に出てダビに伏してですね、骨になって出てきた光景を私は何十回か見ていますけれども、その度に思わされることは、人間は塵であるということです。塵から生まれた人間は塵に変えるということであります。それは私たちの避けられない本質です。純粋にですね、この元素として見ると、人間のですね、元素としてですよ、こう窒素とか炭素とかカルシウムとか、そういう元素だけで見るとですね、人間の体を作っているですね、全部を足し合わせても価値はまあ1000円か2000円か3000円ぐらいの価値しかないっていう話を聞いたことがあります。元素として見たらそうですよね。しかしそのような人間の目には数千円の価値しかない塵を使って神様はですね、目を見張るような命を生み出しておられる。人の命は地球よりも重いなんてこう言われる。神様の力っていうのはそういうものだということです。それに引き換え、人が価値を見出している金や銀というものはですね、ただそれは量が少ないというだけで価値あるものと言われます。しかしですね、このアルミの棒を持ってきてですね、このですね、ピカールとかでピカピカに磨いて、で横にプラチナの棒を持ってきて、一見すると何のですね、違いも見た目では分かりません。ただ量が少ない、だから価値がこちらはあるんだと人間が見なした、設定した、それに過ぎない。だからそのようなものはですね、ソロモンはそのようなもので身を固めたとしても、ソロモンの美しさというものは神が無から価値あるものを生み出された結果である、この野の花の一つほどにも着飾ってはいないとイエス様は言うわけです。無価値な花の中に息を呑むような美しさがある。歴史上最も栄光を極めたソロモンでさえ足元にも及ばない美しさがある。そして神様は塵の中から作られた私たちの中にそのような美しさ、永遠の価値を見出しておられる。神が私たちに与えた賜物はそのようなものである。であるならば、神様は花に与えた祝福以上のものをですね、あなた方に与えてくださらないはずがあろうか。ないでしょう。考えられないでしょう。神様はこれほどですね、無から有を生み出して、価値あるものを生み出しておられる。私たちにそれを同じ、それ以上のことをしてくださらないことがあるでしょうか。ありえないでしょう。そういうわけだからとイエス様は今日のこの31節からのところで、最後の結論の部分を導いていかれるわけですね。イエス様はこの6章全体を通して言ってきたことをですね、結論をこの最後の4節で語ろうとしています。31節はそのものはですね、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。これは25節で語られたことの繰り返しであります。心配するのはやめなさい。2回もイエス様は繰り返した。それはですね、私たちにとって心配するという病気はいかに根深い私たちの心の中にがっちりと食い込んでいるか、そのことをイエス様はもう一度思い起こさせるためであります。32節で、こういうものは皆異邦人が切に追い求めているものです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられる。天の父はすでに知っておられる。これは 主の祈りをですね、導入する7節から8節の、今日の6章の7節から8節のところでも、すでに語られたことをもう一度繰り返しています。異邦人というのはですね、どのように祈るか、その外面的なことばかり気にしていました。通りでですね、この手を挙げて、おお、主よとですね、この祈ってる姿を人に見られるようにと、そうやって祈って。あるいはまた何度も何度も繰り返しね、ああ、神様、なんとか助けて、ああ、神様、神様、この回数が多ければ多いほど、聞いていただける。外面的なことにいつも心をとらわれて生きていました。その結果ですね、自分は誰に対して祈っているのかということがですね、おろそかになってしまう。まあ、いわばですね、それはある意味ですね、皆さんがお付き合いしていた頃、あるいはこれからお付き合いするとき、相手のですね、その女性、まあ私男性ですが、女性に、その人をですね、のことが気になるんで、その人のことを知りたいと願うんではなくて、俺のこれを見てくれよ。この服いいだろ。この時計どうだよ。っていうような人がいたらですね、どうでしょうか。お祈りにおいて同じようなことをしてるんではないか。その目の前にいる人にですね、を知りたい。自分は神様に祈って神様のことを知りたい。神を祈るというのはどういうことか。そのことを考えていない。そうでなく、いつも自分の身なり、自分の外面のことを考えている生き方、そこから根本的に視点を変えないといけない。自分自身に目を向けるんではなくて、神ご自身に目を向けて生きないといけない。それが33節で語られていることです。明らかに語られていることです。この箇所はですね、皆さんでそれでご一緒に読んでみたいと思いますけれども、33節ですね、よく知られている箇所ですが、ご一緒に読んでみましょう。3、はい。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。ありがとうございます。あまりにも有名な箇所ですので、私たちはもう覚えているという方も多いでしょう。このことが意味していることはですね、神の国と神の義を求めることを一番優先させるならば、最も優先させるならば、物質的な必要というものは全て加えられる。そういうことであります。異邦人はですね、このような生き方とは反対のことをしています。つまり物質的なものをとにかく第一に求めている。そのあまりにですね、神の国と神の義というものは失っていく。それが異邦人の生き方だということです。私たちは信仰者として優先順位を変えないといけません。神を知らない異邦人とこう言われるような生き方に、金輪際別れを告げないといけません。神の国と神の義を求めることが人生における最重要の目標になる。そのような生き方をしなくてはならない。そうすれば、物質的な必要は全て与えられますよ。イエス様は嘘は言いませんね。偽ることのないイエス様がそう約束しておられます、おられるわけであります。では、ここでですね、神の国とその義とをまず第一に求める。これはどういうことなのか。そこが重要なことでありますが、このですね、神の国と神の義を求めようとですね、言われているということは何を意味しているかといえば、一番最初にですね、覚えたいことは、このですね、言葉というのは私たちに自分が一体何者なのかということを思い出させるということです。イエス・キリストを信じるということはすでに神の国の一員とされているということであります。イエス・キリストの十字架によって贖われた私たちは今現に神の国に入っている。イエス・キリストの義は私たちの罪のすべてを拭い去って余りある力を持っている。ですからイエス様はですね、ヨハネの17章の16節でこのように言っておられますね。一箇所開けてみたいと思います。ヨハネの17章16節。ヨハネの17章の16節を読ませていただきます。 私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。イエス様のこれは祈りであります。彼らというのは私たち信仰者のことです。イエス様はこの世のものではない、同じように私たち信仰者もこの世のものではないとイエス様は言うのであります。まあ、この世のものではないとは幽霊であるという意味ではなくて、この世に所有されているものではないという意味ですよね。私たちはどうでしょうか。まあ、時々海外旅行に行ったり、あるいは海外に駐在したり、海外勤務になったり、そして海外に行って日本を離れる。しかしどうでしょうか。いつでもですね、心は日本にあると思うんではないでしょうか。同じように私たちはこの世の中に生かされていますが、私はこの世のものではなく神の国の一員なんだというですね、思いをいつも持って生きる。そうして初めて私たちは神の国を第一とするということができるようになるのではないでしょうか。神の義を求めるということも同じではないでしょうか。これまで三条の説教をですね、見てきた中で繰り返しですね、二つのことが対照的に書かれていました。それはどういうことかというと、人の目を意識してですね、目に見える物質のために生きていく生き方と、神の目を意識し、目に見えないもののために生きていく生き方と、この二つの生き方が対照的に描かれてきたということです。神の義を求める生き方というのはですね、今言った後の生き方を行くということです。つまり人からの義を求めて、そういう生き方は放棄していくということです。イエス・キリストの十字架を見るときにですね、この人からの義ということを放棄して、ただ神の義だけに生きた、その姿を見るんではないでしょうか。イエス様の十字架を見るときですね、人間的な義、人からの義という目で見るとどうでしょうか。イエス様がつけられたこの十字架はですね、これは処刑台であります。最悪のですね、犯罪者がかけられる場所として、不名誉な場所として、呪われたものとさえ言われる、それがキリストの十字架。人の義という面から見ると、もう手のつけようがないほどひどい場所であります。しかし、神の義という点から見るとですね、それは神の究極の愛の現れ、究極の救いの成し遂げられた場所である。イエスさんはもし人からの義ということを考えて生きていたのなら、私はこんなところに着きたくありません。と言ったでしょうが、神からの義を見据えていたので、私は喜んで、私をここに、この身に置こう、ここに置こうと言って、イエス様は十字架に登られた。イエス様は人からの義というものをわずかでも追い求めていたなら、教会はここには今日なかったでありましょう。イエス・キリストが徹頭徹尾、私は神の義を第一に求めて生きる、だから今の私たちがあるわけですね。それを決して忘れてはならないと思います。今日皆さんにお伺いしたいことは、ですから、あなたは神の国と神の義を人生の最優先にしていますかということです。そしてそうすれば物質的な必要は全て満たされる。本気で信じていますか。本気で信じていますかとお伺いしたいと思います。ある人はですね、私のこんな状況を見てください、誰がどうしたってこんな状況を変えることはできませんよ、与えるなんて無理ですよ、想像できないです、だから信じられないんですと言います。ある意味ではそれは最もかもしれません。しかしその人はやはり神の国を第一に求めてはいないと言わざるを得ないでしょう。神の国というのはですね、神の王国という言葉が使われているのであります。神の国を求めるということは、神を王として生きるということです。神様は王であり、私はそのしもべでありますから。ところが私たちは反対にですね、私が王であって、神は駒使いである。いつでも好きなことを聞いてくれて、ね。いつでもこう何かするときは私に報告してからしなさい。わかんない？それ聞いてない。ダメだ。そのように神様に対して向かってはいないかと思うんですね。どのようにして与えられるかということはですね、その全てを知っているのは神様だけなんであります。イエス様は野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさいと言いました。 皆さん、脳の揺れがですね、どうして育つのか、初めから終わりまではですね、知り尽くしている人はいません。脳の揺れは私たちが眠っている間にですね、育ち、眠っている間に芽を出し、眠っている間に花を咲かせているわけであります。同様にですね、神様は私たちのためにどのようにしてこれを与えてくださるか、それを私たちがあらかじめ全て知っているなどということは必要ないわけですね。私たちの目から隠れているんだけれども、後から見ると美しい花が咲いている。ですから私たちはですね、こんな状況の中で神様にどんなことができるんだ、こんなこと無理じゃないか、途方に暮れる必要はないということです。心配する必要はない。脳の揺りはですね、明日咲くだろうか、これはですね、いつになったら芽が出るんだ、これは、って言って心配したから、早く出ろって言ってですね、思うから花を咲かせる。何の関係もなく無頓着に花を咲かせていくでありましょう。私たちの人生にも同じであります。私たちは心配しないで主に信頼するときに、主は私たちの人生に必ず与えてくださる。これは約束であります。イエスさんは最後にもっと直接なことを言われています。それを見て終わりたいと思うんですね。34節。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。明日のことは明日が心配します。明日というものがですね、こう人間であるかのような、心配する対象、擬人化されているかのような。まるで私たちと別の意思を持ったですね、そういう存在であるかのように書かれています。で、これは何を意味しているかといえばですね、明日に関わることはあなた方の範疇を超えたことですよ、ということです。明日に関わることはあなたが考えて良いことではない、あなたの手の届かないところにある、そういう意味ですね。ここで書いてある労苦というのはですね、別の日本語の聖書を見ると苦労と書いています。英語の聖書なんか見るとトラブルと書いてます。苦労やトラブルはその日その日に十分すぎるほどあるでしょうとイエス様は言うんですね。その日あなたがですね、なさなくてはならない働きを見なさい。それはそれだけで十分でしょう。なのになぜ明日のことまで考えるのか。明日のことを考えるあまりにですね、今日与えられているこの苦労というものを目をそらして生きているんではないか。明日の苦労がどうなるか、どうなってしまうんだろうか、心配することはあなたの範囲を超えてるんだ。神の国とその義を第一に求める者はそのようなことは考えない。イエス様はこう言われるわけです。今日私たちは心配に対する勝利というこのタイトルで聖書から学んでまいりました。イエス様は心配にとらわれる生き方の人をですね、この30節で信仰の薄い人たちとこう言いましたね。信仰の薄い人たち、味噌汁が薄い、そういうふうにですね、薄いというと使いますよね。もうパッとしない、辛いんだか薄いんだかよくわからない、なんていうんですか、こう曖昧な味だね、そういうふうに意味に考える人もいるかもしれません。あれ薄いとですね、薄っぺらくて、こういかにもふっと飛べばですね、消えていくようなですね、薄っぺらい意味だね。イエス様はそうやってですね、責めているんだわとこう感じる人がいるかもしれませんがですね、この原文の意味はですね、信仰の薄い人たちなんですね、これ、小さい信仰の者たちよという意味なんです。小さい信仰の人々よ。ああ、小さい信仰の人々よ。これはですね、神様に少ししか期待してない人たちですね、という意味ですね。神の国と神の義を第一のものとなっていない。それゆえ物質的な面でも祝福を少ししか受けていない。祝福をいや失っている。ああ、信仰の小さい信仰の人々よ。イエス様は嘆いているんですね。ソロモンが今日の歌詞で出てきました。ソロモンという人はですね、神様を大事にした結果、何を受けたでしょうか。ある時です、ソロモンが王になる時にですね、神様が現れて、彼に対してですね、あなたは何でも好きなものをあげるから、何でもいいから、一つ願いなさいと神様が言われた時にですね、富や財宝や権力をくださいとは言わないで、私には知恵がありません。この膨大な民をですね、導く知恵をお与えくださいと願いましたね。 で、その願った結果ですね、彼は、ね、求めてもいなかったですね、この富というものもおまけとしてもらったわけですね。あるいはまた、新約聖書を見るとどうでしょうか。マルタとマリアというですね、姉妹がいました。ある時ですね、こうイエス様が家に来た時に、マルタはですね、このいわゆる何をもてなそうか。お茶を切らしちゃいけない。ご飯を用意しなくてはならない。あたふたあたふたと動いていて。で、マリアはですね、イエス様のもとにただ座って、イエス様の言葉をただじっと聞いていたとこういうわけですね。マルタは心配していたのです。心配にとらわれていたのです。マリアにはそのような心配はありませんでした。何よりもイエス様の言葉を聞きたいわ。それを第一としました。神の国と神の義を第一とする生き方というのはそのようなものでないでしょうか。ですから彼女はですね、後にイエス様が十字架につけられる直前にですね、300デナリ、まあ今の価値で300万円ぐらいと言われる価値のある行為をですね、イエス様は頭から注いで地面に流し、弟子たちがそれ何無駄なことしてるんだ。彼女には無駄ではない。神の国とその義と彼女は第一としている。で、そのことは聖書の中に書かれて2000年経った今でも私たちは彼女のしたことを知っています。これは人間としてなんと考えられる最大の栄誉ではないかと思うんですね。彼女はそれを求めてしたわけではないが、求めなかったものを彼女は与えられている。これがですね、これらのものは全て与えられると神様が言うことの真実さの意味なんですね。聖書の中にはこの二人だけではない。神を大事として生きた結果、報いを与えられた人々が数限りなく登場します。いかがでしょうか。神様の目はどこに注がれているか。燃料としてですね、くべられてしまうような明日は、そういうような草木にさえ圧倒的に素晴らしい形で臨んでおります。やるならば神様は私にもっと良きものを与えてくださるはずではないか。神様にもっと信頼し、もっと信頼し、もっと期待して良いはずです。ああ、小さい信仰の人々ですね。もっと期待して良いな。そう、主は私たちに語りかけているのではないか。心配に対する勝利はどこから来るのかと言いますと、神の国の王である主を信頼し、神の義を求める生き方からやってくるということですね。お祈りしたいと思います。